小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2019年6月20日の番組です。小坂さん、ちょっとふと思ったんですけれども、
はい、
小坂さんはやっぱりこう有識者として、伝道師として、
うんうん、
常に人にこう講演をされたりとか、
はい、
人にこう伝えたりする立場じゃないですか、
うん。まあ、ここでもそうですよね。
そうですよね、はい。でも小坂さんもインプットのためにどなたかの講演に行ったりするのかなと思いまして。
あ、しますよね。
やはりされているんですね。
そう、できるだけ本当は行きたいですよね、
うん、
だから気持ち的には毎日行ってたいって感じ、
うん、素晴らしい
んですけども。
そうなんです、ね、
スケジュールがなかなか許さないのですが、
最近は
ですね、実は先月に、
はい、
私が結構憧れの物理学者の
憧れの物理学者そうそうそう、なかなか聞かない気がする
憧れの物理学者の来日公演がありまして、
ええ、
これは素晴らしかったですよね。
行かれたんですね、
もうそういう一つ そのこういうレベルの高い講演歌を一つ聞くだけで、うん、もう本当にものすごくたくさんの学びや気づきやインスピレーションがあるんですよね、うん。はい、
ちょっと難しいお話になりそうな気もしますけれども、うんうん、ぜひ我々に分かるように
その話を
していただけたらと思います、はいはい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
各地で開催中のワクワク系マーケティング説明会、次の開催は7月5日金曜日が福岡、7月11日木曜日が新横浜、7月22日月曜日が大宮、8月23日金曜日が大阪、8月27日火曜日が名古屋開催となっております。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ小坂雄二 .com をご覧ください。
さあ、今回は小坂さんの憧れの物理学者、
はい、
の、
憧れの物理学者ってないですか、は
い、
宮田さん。
いや、憧れの物理学者、うん、そうですね、一人も今頭に出てこないですね
私そういうの結構あって、論文を拝読して、
はい、
うわ、すっごい理論だなとかね。
あ、なるほど。
そういうのあるんですよ、
うん、
これこの先生言ってるとすごいわみたいな、
うんうん、
そうするともうその方は本当憧れですよ、ね、私あのこう芸能人とかいう、
はい、
その手の、まあ、芸能人に限らずその手の多くの方が多分憧れるような対象の方って全然憧れがなくて、
うんうん、
まあ、大体私の憧れの方ってそういう感じの方なんですよ。
うん、
で中でも、はい、まあ、先月講演会に足を運ばせていただいたエイドリアン・ベジャン博士、
エイドリアン・ベジャン博士、
はい
はい、
この方はねすごいんですよ、まあ、この度紀ノ国屋書店さんから翻訳されて出ましてね、
うんうん、
流れと命という新刊がですね、
流れと命、
はい、命はひらがなで命っていうふうに、まあ、日本語の題名としては書かれてるんですけども、
ちょっとなんか想像してた物理学者さんの本の名前、
あ、そうだね、
違う感じですね、
はい、
う
ん、このエドリアン・ベジャン博士はすでにですね、まあ、非常にノーベル賞に近いとされていて、アメリカ版ノーベル賞と言われているベンジャミン・フランクリン・メダルというものを、まあ、最近受賞されまして、
はい、
まあ、やっぱりどんどんどんどんこの業績が認められて、
うんうん、
いらっしゃるんですね。でこの方が提唱なさっている、まあ、というか発見と言ってもいいのかもしれないんだけど、
うん、
コンストラクタル法則というのがありまして、
コンストラクタル
法則というのがありまして、はい、まあ、こういった一連の研究が非常に世界的に評価をされ、かつ関心も持たれ、はい、うん、ある意味センセーショナルなので物議を醸しというような方なんですよ。でその方が来日するって、まあ要するにね、なんだろう、あの私まあ音楽好きじゃないですか、
うんうん、
そうするとまあポールが来日するとか、うん、まあ、ああいう感じですね、私的にはね来日みたいな、ね、
なるほど、
行かなきゃドーム
小坂さんにとっての極上のエンターテインメントが来るぞっていう感覚に等しいと。
しかも、うん、その今回エイドリアン・ベジャン博士の講演会は我が盟友神田正則氏が深く関与していてですね、
はい、
びっくりですね、
うん、
僕は実は私の方にエイドリアン・ベジャン博士ルートから来日公演行くよっていう別にニュースが入ってきたわけじゃなくて、
うんうんうん、
もう神田さんの方からこう入ってきた、
ね、神田さんも本当にいろんな業界の方とつながりがありますね。
でやっぱりまあ嬉しいですよね、うん、彼はどっちかっていうと私は研究領域がエイドリアン・ベジャン博士って重なってるところがあるから、
うんうん、
研究者として近い領域にあるんだけど、むしろ神田さんの方が全然離れたところにおられるわけなんだけど、神田さんの方に縁があって、いや面白いなという、
うん、
まあ、まさに神田さんとベジャン博士の対談講演もありまして、そしてその後のパーティーでは今度は私と神田さんのトークセッションがありまして、
あ、そうなんですね。
そうそうそうそう、うん、そういうちょっとまあクローズドなね、
はい、
講演会とかパーティーがさらにクローズドだったので、もちろんそういったこと催しがあったということをご存じない方もいらっしゃると思うんですけども、
うん
うん、まあ、そういう機会があったんですよ、
うん、
まあ、そして、じゃあそのコンストラクタル法則とは何なんだと、
そうですね、
いうことなんですが、
はい、
これを一言でここで説明するのはとても難しい、
うん、
とても難しいんだけど、まあえてチャレンジするとすれば、
はい、お願いします。
こう事物、事象、事物というか事象というかですね、
うん、
ここには常に流れがあると。
今こうして
私たちが生きていることも、
生きていることも、
はい、でも分かりやすい例を言うと、例えば川の流れってのは水が流れてるよねと、
流れてます、
これ流れですよね、
はい、
でその川の流れという経、
うん、
まあ、私が収めた学問ですね、経システム、同じこう捉え方なんですけども、うん、その川の流れという一つの経があって、その川の流れという経は最も そこで流れている水が多く遠くへ運ばれるようにそのデザインを変えていくという、こんなような
川の流れそのものが遠くに水を運ぶために、
より多く
多く運ぶために
遠くへね、まあ、よっては効率よく、
うんうん
うん、まあ、より遠くに多く運ぶってことはより効率よくなければならないので、
そうです
ね、うん、いろいろとそれに最も最適な形に河川は形を変えていくわけですよ、
はいはいはいはい、
うん、というようなことなんですよね。だからこう山あいの方に雨が降るでしょ、
はい、うん、
で雨が降った時点では雨はあまねく降るじゃないですか、
はい、
地面に、
ええ、
でそこからこう流れが作られていく、その流れというのは物理法則でその最適な流れは決まってるってことなんだよね、言い方を変えると。
あ、なるほどなるほど、
そう、そして流れゆくものは全てそうで、
それはあの目に見えてまさに流れている川だからとかっていう話ではなくて、
なく
今こうして例えば、まあ、空気だったり、
そうそうそうそう、
こう
エネルギーだったり、
こう声が乗る、
はいはいはいはい、
音波というか、
はいはいはいはい、
電気信号だったりとか、
はいはいはいはい、
そういうものは全て最適になるように、
そう、最適に流れていくように
デザインされ
て、デザインされているというか、まあ、とっても巨視的な目から言うとデザインされているとも言えるし、
うん、
そのよりよく流れていくように常にデザインが更新されていくとも言えるし、
うんうん、
でも それは結局最も最適な流れっていうのはすでにあるってことだよね、
はいはいはい、
その最適な流れはあるけど、そのようにいつもスムーズに流れ切るかどうかは何とも言えない。
確かに、
だから人間が川をせき止めてしまうかもしれない、
うん
うん、だけどせき止められたら経営に影響が与えられるんだけど、そのせき止められてる状況を経全体が捉えて、うん、またより最適に流れていくようにどっかに支流作ったり、
うん、
まあ、場合によってはどっかが氾濫したりとかしていくよね、
うん、
みたいな。でそれとそれによってこう河川の形状というものがうわーっと網の目のようになるじゃないですか、
うん、
でこの形と例えば肺の毛細血管の形状ってのはものすごくよく似てる、
は
あ
は
あ
は
あ、その全ての流れるものは、
はい、
だから全て事象は何かが流れてるんだけど、
うん、
全ての流れるものはそのように実は最適な形を知っているみたいなんですね。
ああ、面白い、
面白いんですよね。これかなり大雑把な説明を今しているので、なんかそこ違うだろうってベジャン先生怒られそうな気もするけどまあ大雑把に言うとね、
はい、
こういうものなんですよ、
うん、
でこれはあらゆる物理現象に、うん、その全て当てはまる法則なんですよね、原理、
うん、
だから例えばあの人がどこかにみんなで住み始めると、そうすると小さな、集団の場合は、まあ割と ごちゃごちゃっとした集落で住んでるんだけど、うんうん、だんだん人の数が増えてくると、その増えてきた人々がよりスムーズに動けるように、うんうん、こうある意味自律的に都市はデザインされていくみたいなね、ことだったり、そうすると都市のデザインも同じ法則の中で語れたり、
うんうん
う
ん、
というようなことがいろいろ語られている。
そっか、もうそういうなんて言うんでしょう、社会現象的なものも一つこう流れとして考えて当てはめることができる。
そうそうそうそうそう。で、私が博士号を取得するために収めた学問の一つの、その社会システム理論というか、まあ、K の科学ですね。K の科学、K っていうのはそのワクワク系の K ですけども、その K の科学っていうのはもうそもそも世の中の事象をそう捉えてるんですよね。うん、で、それをもっとクリアに、世の中はこうなってるんだっていうふうに捉え切ったのがベジャン先生みたいな、まあそれぐらいしかこう今大雑把には説明のしようがないんだけど、
でもその話の何でしょう、要約していただいたものを聞くだけでもちょっと世界の見方が少し変わってくるというか。
そうなんですね、もちろん難解な理論ではあるので、
はい、
これはやっぱり例えば書籍として出てますが、うんうん、あのまあこれはあくまでも書籍なので論文ではありませんけれども、うん、ある意味ベジャン先生的には論文を読むような立場の方ではないような方にも自分の理論を知ってもらうために、うん、あの自分が見出した物理法則を知ってもらうために書き記したものでもあるので、
うん、
それでもまあ難しいことは難しい、
うん、でもそうやって聞くとより小坂さん的というか。
そうなんですよ、
重なりますね。
そうそうそう、うん、でこれはもちろん私が今ここで私のレベルでは端的に説明しきれない奥深さがすごくあって、それで前作も今作もうわーみたいな、
うーん、
マイアイドルみたいな感じですよね。
なるほど、
まあ、感激しましたね、うん、まあ、そういう神田さんご縁だったので本当に控室にもご挨拶に行かせていただいて、まあ、こう本にサインもいただき、うん、非常にハッピーなひとときを過ごしさせていただいたわけですけれども、はいはい、うんうん、まあ、思うにこのベジャン先生との、会合があった後とある会合で私が主催するワクワク系マーケティング実践会の少しクローズドなグループの会合の時に投げかけさせていただいた、それはビジネスでこれどう応用するかっていうのがまたこれ非常に面白いんですよね、
うん
うんうんうん、で私はそこで博士号を取得したので、
はい、
やっぱりビジネスにおいても実は流れってあるんですよ、
うん
うん、それがスムーズに流れているものがある意味うまくいっているビジネスモデルとも言える、
うん、
わけで、
はい、
そのあたりがねちょっとこう溶けてくると、また前回たまたまね商業界みたいな、
はい、
こう非常にこう現場のビジネスどうするかっていうところから、少し問題提起を前回しましたけれども、うん、実はその根っこは同じところにあって、で私から言わせると、うん、まあ、前回今回と連続で語るとすれば、その前回いくつか大きく主に3つぐらいの問題提起をさせていただいたわけですけれども、それを非常に深いレベルで根本的なレベルで解く鍵っていうのは、うん、このコンストラクタル法則にあったりするわけですよ、
うんうんうん、
でそこまでの理解が及ばなくても、これはまあ私は自分はまあ自負を持って、あるいは今までの実証を含めて確信を持って申し上げられるのは、
はい、
やっぱり経の科学にこれを解く鍵があるんでね、
うんうん、
令和の時代にいかに、うん、楽しく生き、楽しく
生き、明るく
元気に生き残るかを解く鍵がですね、うんうん、実は経の科学にあると。で非常に最近のお聞きした講演会の中でも、まあ、極めてエキサイティングな、
はい
はい、あのひとときでございました。
あの前回のお話での小坂さんが、まあ、おっしゃっていた悪循環になってしまうというお話と今流れというものも僕の中で重なりながら聞いていて、あ、そういうことなんだな。
いや、そうそう、うん、ぜひね、まあ、本当に今宮本さんおっしゃった通りで、まあ、これを聞かれてる方もそういう難しい理論を理解してくれと今、
うん、
皆さんに説いてるわけではなくて、うん、なんかせっかく、私のようなものと、この番組を通じてつながってくださってるわけなので、なんかこうバクッと今みたいなね、
うん、
捉え方をしていただくといいんだよね、
うんうんうん、
なんか、うん、分かってるで分からないようだけど、でもなんかそうかってつながったなとかね、
はいはいはいはい、
なんか感じるなとかね、
うんうんうん、
そういうことでもまた私みたいな存在が皆さんにこうして知識や情報をアウトプットしている意義があるというふうに思いますよね、うん、
はい。ただ今回一つだけ残念なのは、映像で小坂さんのこのアイドルに会ってきたかのようなはしゃぎを見せられないという
いやーですよね。
ですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでの相手は
小坂雄二と
三尾悟でした。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。